今朝恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書12章28節から34節までです。マルコチャプター12 from verse 38 to 34。 マルコ12章の28節から34節です。それではマルコ12章の28節から宣言いたします。律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。アーメン。ではお祈りをいたします。我らを愛し、また我らのために十字架につけられて命を投げ出された我らの主イエス様、今朝もまた我らはあなたを愛し慕い求めるゆえに、朝一番起きて YouTube のチャンネルを開き、またあるいはここまで寒い中を足を運び、そしてこのところにおいてあなたの足元に座って耳を傾け、あなたの御言葉を今か今かと待ち望んでおります。どうかイエス様、あなたがこの期待し、また集いし、一人一人にお語りくださり、一人一人の期待に応え、一人一人の思い思いにあなたが応えてくださいますように、イエス様よろしくお願いいたします。初めから終わりまでこの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。皆さん、イエス様愛してますか？アーメン。アーメン。よくですね、女性が男性に聞くんですね。あなた私のことを愛してますか？男性が愛してるよって、ね、聞いたら本当にって、本当か嘘か、ね、そういったことではなくて、それを、ね、もう一度聞きたいから本当にって聞くんですね。愛しているかどうかということを、ね、それを聞くと、ね、また愛していると言われると、ね、本当に心がポカポカ、ね、嬉しい気持ちが湧き起こってきますね。イエス様との関係はそれです。またこの御言葉との関係もそれです。御言葉を開くと何か、ね、難しい文字列が書いてある、ね、でこれを守り行うと何かご利益があるから、ね、だから、いやいやながら歯を食いしばりながらでも、ね、守る、それもいくらかは益はありますけれども、本当に、ね、神様との関係、これはフェローシップ、ね、交わりですね。でもどんなフェローシップか、これ愛のフェローシップです。愛の関係です。恋人同士の、ね、関係、それは、ね、愛の関係ですね。それと同じです。で、 ですからイエス様のことを愛すること、ね、これが、ね、何よりも大事であり、また隣人との関係においても、ね、そうであるとイエス様は、ね、この今日の箇所において、言われました。ここにおいて律法学者、の一人が、ね、イエス様に質問します。一番大切な戒め、ね、それは一体何でしょうか。全ての命令の中でどれが一番大切ですか。命令というと何か堅苦しさを覚えます。何か縛られたかのような、命令されると縛られたかのような思いがします。ただそのもし命令といえども縛られた感じがしない命令というものはあります。それは相手が本当に自分の愛するお方であり、その愛する相手であるお方の命令、これは、ね、縛られた感じがしません。むしろ、ね、そのお方が、ね、命令されること、これを本当に聞きたい、ね、その通り相手の喜びになりたい、相手の好みになりたいと、ね、私たちは、思います。相手のことを愛しているならば、ね、その命令、それは、ね、重荷とはなりません。今働き人たちが学びをしているんですけども、本当にその学び、なんで突き込んでいくのか、何か、宗教の説法を聞く、こういうわけではないんですね。本当にその神様の好みは一体何なんであるのか、それをもっともっと知って、そしてその神様の好み通りに行きたいからであり、そして神様のその命令を守るところに主格があるからですね。なんで聖書には旧約聖書もついてるんでしょうか、ね、救いはイエス・キリストにある、じゃあ新約聖書だけでいいんじゃないか思う人がいるんですけども、ね、けれども旧約聖書、これは神様の基準が書いてあるのであり、そして、ね、旧約聖書、これはね、トーラ・モーセ五書から始まりますね。トーラ・モーセ五書、昨日ちょうどその学びの中に出エジプト記、神様がシナイ山に降りてこられて、そしてシナイ山によってこのモーセ契約、この律法を授けられたというところに入って、ちょうど入ったんですけれども、でこのモーセ律法は一体何なのか、ガラテヤ書に書いてあります。律法はキリストへと導く養育係である、ね、ですから、イエス様のことを知らないという人、少なくともこの、よく分かんなくてもこの律法を守り行っていくならば、イエス様へとガイドされていくんですね。イエス様に導かれていきます。律法はキリストへと導く養育係だと、ね、ガラテヤ書に、書いてあります。ですからイエス様のことを知らない、したら家庭教師に聞け、家庭教師って何？それ律法だよ、そういう、意味合いといいますか、そういう機能がこの律法の中にはありますけれども、でもそればかりじゃありません。この旧約聖書は、キリストを信じた人、神の民とされた人が歩む、べきガイドラインが、書いてあるんですね。偶像礼拝者に対しては律法は与えられておりません。神様を知らない人に対しては律法は書いてありません。律法というものは、イエス様を信じた人、神の民に加えられた人のその生活基準が、書いてあり、そしてこの通りに生きるならば祝福されますよというその内容が書いてあるんですね。ですからこの、律法、これは私たち神の民がこのようにして生きること、神様はこれこれのことをする、これが神の民ですよということを、その境界線をこの言葉によって引いてるんです。この境界線の内側、この律法というその囲いの内側に入っている人は神の民はそういうもの、この律法の外側で生きている人は神の民の外側で生きている人ですから、十戒の中に父母を敬いなさい、神の民は父母を敬うものですよ、父母を敬わない人はその律法のガードの外側で生きている人、神の民の外側で生きている人ですよ、ということを、示しております。そして、この律法はイエス・キリストを示しております。イエス・キリストを示しております。この旧約聖書には、礼祭というものがいくつかありますね。杉越の祭りとか、ハスホの祭りとか、また七州の祭りとか、それ全部イエス・キリストを表しています。ですから、この律法、イエス・キリスト 中心にして読み解いていくならば、杉越の祭り、ね、これ杉越の子羊の血の意味が分かり、またこの杉越の羊を食べることの意味が分かり、ね、そして本当にイエス様はこんなにもして、ね、私たちのことを愛してるんだな、こんなにもして、ね、私たちに救われてほしい、ね、私たちに本当に罪の道を歩んでほしくないというのを、ね、それをどんどん、ね、知っていくことができます。律法の言葉、イエス・キリストを、ね、表している内容がふんだんに盛り込まれております。そしてなおかつ律法、ね、これは、神のその、好みが書いてあるんですね。男性が女性の髪の毛が長いのを、ね、好みだって、そういうふうに言ったら、ね、その愛されている女性、その男性を愛する女性は、自分の髪を、ね、伸ばします。長くします。自分がその相手の喜びになりたいからって、それはその男性が、私は髪が長いのが好みだというふうに発言したことによって、その相手の女性が好みを知り、そして自分がどのようにすれば、相手に喜ばれるのかを知ることができるのと同じように、神様は皆さんに好みを発せられた。その内容がこの律法なんですね。自分は、ね、これこれが好みだ。で、それで、その愛された人の側、ね、愛されている側が、その相手の、愛する相手の好みになる。なりたいから、ね、だから、ね、こういうふうに、この律法というものが書き記されているんです。非常に事細かな内容です。ね、本当に皆さんを愛する、ね、花婿であるお方は、この旧約聖書という本当に事細かな、その、ね、私の好みはこれだ、1これ、2これ、ね、私以外に神々があってはならない、ね、私は妬む神だ、ね、私を愛する者には恵みを仙台まで施す、ね、関してはならない、盗んではならない、ね、殺してはならない、ね、これが私の好みだ、ね、となると、それが神様の好みなんだ、ね、そしたら、ね、本当にその神様の好みに自分を整えますね。ですから律法というものは、ね、本当にその、神様の好みになる、そのガイドラインが書いてあります、皆さんは、この律法をどのように守ってるか、もう歯を食いしばりながら守ってるって、ね、もう殺してないのにでも殺してはならないって書いてあるから、ね、私はやりません、これ本当に貧しい人です、ね、この律法、ね、律法の中身難しい、ね、また守るのが、ね、ちょっと嫌だ、ね、だからイエス・キリストは、ね、その律法を破棄するために来られたんだから、もう旧約律法を守んなくていいよという人も貧しい人です、ね。イエス様の好みが、ね、こんなに旧約聖書にいっぱいこの分厚く記されているんでしたら、ね、そのこれがイエス様の好みなんだ、ここもイエス様の好みなんだと思いながらそれを守ろうとする人は本当に、ね、イエス様を愛するから、ね、だからその守ることが苦痛ではなくなるんです、ね、あなたの父母を病いなさいって、ね、もう母を食いしばりながら、ね、でも書いてあるから、書いてあることを守らないと地獄に行くから、ね、そういうふうに食いしばりながら守ろうとする人は本当に、重荷の人生、ね、律法が重い、ね、人生になってしまいます。貧しいです。霊的貧しい貧困な人はそういう人生、皆さんリッチになってください。愛されてるんです。愛するお方のこの、ね、この好みが、ね、これですって書いてあること、これを皆さんが守ること、これ苦痛ではないですね。むしろ甘いですね。むしろ喜びですね。ですから皆さんはこの主の好みはこれですと書いてあるこの、ね、旧約聖書、これを本当に私の愛するお方の好みになりたいという、ね、その思いでもって、皆さんはこの御言葉を守るべきです。今日の箇所のところにおいて本当に、一番大切な戒め、それは何か、それは、まずイスラエルよ聞け、イスラエル、これ皆さん一人一人です。皆さんは聞く、ね、ということ。まず、愛するお方の発する言葉を聞く、ね、耳を使って、心して、ね、シマ。その意味は、心して聞いたならば、それを守り行うつもりで聞く、ね、それがまず一番大切です、ね。 聞かないと。愛するお方の好みは分かりません。ね、あなた今晩何が食べたいの、ね、あなたのその好みの髪型は何、ね、そういうふうに聞かないと相手の好みが聞き出せないのと同じように、ね、私たちも神様に聞かないと、神様が一体何を私たちに望んでおられるのか、これが分かりません。ね、聞くこと、ね、そして我々の神である主は唯一の主である、ね、本当に、ね、恋人同士の関係、これは一対一ですね、同時に、ね、一対複数、ね、これを良しとする人、それその人ちょっとおかしい人です、ね、基本恋人は、ね、一対一、いや基本と言いますか、ね、それ以外にはないんですね、私ね、あなた愛してる、あなたも愛してる、あなたも愛してる、ね、そんなデートというものはありません、ね、デートは一対一ですね、ね、ですからこの神は唯一である、ね、他の神々はありません、ね、他の神々って、あっちの神様こっちの神様も愛して、そしてイエス様あなたも愛します、ね、これは、ね、妬む神に妬まれて、ね、ひどい目に遭ってしまいます。神様は唯一の神、この唯一の神様を愛して、ね、このお方だけをじっと見つめてい、ね、くべきです、ね、恋の歌、ね、バラードってありますね、ただ私だけを見つめて、ただあなただけよっていう、そういう歌詞はあっても、ね、A も C も B も愛してますよっていう、そういうバラードはないんですね。このイエス様、私だけを愛しなさい、我らの神である主は唯一の主であると書いてあります。そして、ね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、これが第一の言いましょうね、愛しなさい、そうです、愛の関係なんです。神様との関係は愛しなさい、この主を愛するということ、これが私たちの本当に神様を第一とするものであり、そして次に、ね、今度は隣人をあなた自身のように愛せよ。ですから神様の一番大切な戒め、それは愛するということです。まず第一に神様を愛するということ、次に隣人、兄弟姉妹を愛するということ、これが本当に一番大切な戒めです。この立法学者、ね、先生その通りですと言いました、ね、アーメンしたんですね。これが賢い答えです、ね、私たちは神様のことに対してその通りです、ね、イエス様の言葉に対してその通りです、ね、そして御言葉を引用して、そして、あなたの言葉はその通りです、ね、合ってる。それに対してイエス様はこの立法学者に対して、ね、彼が賢い返事をしたのを見てと34節に書いてあるんですね。そうです、御言葉に対してアーメン、ね、これが賢い返事です。そして言われました、あなたは神の国から遠くない、アーメン。イエス様の言葉に対してアーメンする人は神の国から遠くありません。神の国に近づきたい人、それはそのイエス様の言葉にアーメンしてその通りです。そしてその通りの行いをすること、これが賢い返事であり、神の国に近づく人です。本当にこの神様を愛するということ、愛の関係、これは重荷とはなりません。甘い関係になります。父母を病いなさい、重いと感じる人、これは皆さん自問自答してください。私はイエス様のことを愛してます、私はイエス様のことを愛してます、イエス様あなたは私のことを愛してます、これを100回でも1000回でも言ってください。イエス様あなたのことを愛してます、一期一会が、もしかしたら、虚しく、イエス様、あなたを愛してますって、なんか、プログラム言語を、ね、読んでるかのように、ね、聞こえることがあるかもしれません。けれども、1000回のうちに1回でもですね、本当に、イエス様、本当に愛の心を持って、愛してますという、その心を持って、イエス様、あなたのことを愛してますという言葉が、一つでも、ね、来るならば、その時、変化が起こります。本当に、じわっとした甘い、そして涙が出てくるような、このイエス様あなたを愛してますという、その愛の感覚がじわっとにじみ出てくるとき、イエス様と愛の交わりの関係が、ね、入ることになります。このしもべも、ね、まだ牧師、専属の牧師になる前、世の中で働いていたときですね、 まだこの愛の関係、わかんなかったんですね。ある、姉妹が、私、イエス様と、毎朝デートしてるって、それを、デボーションというふうに、教会では言ってたんですけども、そのデボーション、あんたデボーションするといいよ。仕事の前に、彼さんとの関係を持つと、その日、良くなるよ、でもちょっと朝早く起きて、電車、ちょっと30分も早く、乗ってとか、ちょっと嫌だな、朝 1分1秒でも長く寝ていたいのに、当時思ってたんですけども、で、嫌なかったんですね、デボーション、朝早く起きて。けれども、そのある姉妹が、出会って、で、それで、私、毎朝イエス様とデートをしているという言葉、いわゆるデボーションなんですけれども、それ聞いてちょっと衝撃を受けたんですね。イエス様とデートを毎朝してる、そうか、デボーションというとなんか堅苦しい、よくわからない、ちょっと嫌だなって思う。けれども、デートしに行けばいいんだって思って、で、私もね、イエス様、あなたと、じゃあこれから、デートさせてください。明日の朝、何時に起きますって言ったらですね、なんか、その瞬間、その言葉を祈りを、発した瞬間、なんか心の中に、なんか甘い、じわっとくる、なんかそういう変化が起きたんですね。イエス様がなんか入ったと言いますか、イエス様が喜んだと言いますか、なんかそういう感覚を受けました。イエス様、あ、交わりなんだ、愛の交わりなんだ、イエス様がこのことを喜んでくださるんだということで、じゃあ明日の朝7時、港の、見えるそのベンチでイエス様、あなたとデートしましょう、当時 海沿いの、港の、東京湾沿いで、働いてたんですけども、でそこで、イエス様と、朝7時、電車早く乗りました。空いてました、快適に行くことができました、早起きは三文の徳、これはことわざですけれども、イエス様とデートするならば本当に全てのことを働かせて益としてくださる。で、それで、その港の、海岸に朝7時ベンチに座ったその瞬間、本当になんか甘くじわっとした交わり、聖書を開きました、なんか言葉の一つ一つが喜んでいて、でそれでなんか自分の中に入ってくる感覚を得た。でそしてなんか聖書を開く、これ学問とか教科書を開くとかそういったものではなく、聖書を開く、これ愛の扉を開く、愛する相手と出会うことができる扉を開く、なんかそういう感覚で本当にリッチな、甘いイエス様とのひとときを過ごすことができて、そして、その一日あらゆるものことがなんかうまく いったんですね。でそれで、そこからもうイエス様デートの、病みつきになりました。本当にこの先生教会ラッキーです。だって毎日デートができるんです、毎朝、毎昼、毎夜、その愛の言葉を聞いてイエスも褒めたたえる、愛する相手を褒めたたえる歌が歌えて、そして本当にイエス様との交わり、祈りが、できて、本当に皆さん幸いです。この祈りの時間長ったらしいな、お勤めだな、ああ疲れたな、これ貧しい関係、もう貧しい関係は続きをするべきです。愛の関係、イエス様とのその愛の交わりの関係に入るべきです、そしたらその時間あっという間です。本当にイエス様との一対一の関係、そして本当にイエス様は祈りを聞いてくださって、本当にこの祈祷会の中のにおいて、確かに、アメリカや世界のために祈ります、けどそれの中に、イエス様と皆さんとの愛の交わり、イエス様今この問題があります、イエス様今こういうもん自分の良くない性質作り変えられたいですって、そういうふうにイエス様に訴えて祈って、実際作り変えられていきます、本当に祈り会の中によって、皆さんに、聖霊が与えられ、作り変えが起きて、皆さんの リクエストに神さんが確かに応えてくださっているのだということを皆さんはどんどん体験していきます。祈り会の時間、賛美の時間、本当にイエス様は愛してるんだというその志を持って、その時間に臨みましょう。イエス様は本当に皆さんに、愛でもって迫ってきてくださいます。 で、ね、その、港沿いの、ね、仕事場、ね、において、まあ、コンピューターの仕事だったんですけど、その後別のところに配属されました。あの公園近くにないんですね、まあ、赤坂だったんですけども、まあ、神社が近くにあって、ね、でそれで本当にハードな職場に入りました。ね、なんで神様との関係がこんなに、ね、良好なのに、ね、すごいハードな職場だったんですね。もうずっと残業して、すごい、あの、顧客先なんですけど、すごい ストレスなことをね、言ってきて、で、まあ、本当に、まあ、ある日突然、その、チームのメンバーがいなくなったということが2度、いや3度、もっとあったかな。まあ、少なくとも 3人突然失踪した、ね。ある人はなんか、家、なんかもう ゲーム機がもうそのまま、ね、もう家財道具そのまま、布団が、ね、敷いてあって、ね、そのままで、ね、ある日突然消えたかのような、なんかそういう失踪も、あったりして、で、1人、過労死して、ね、しまって、まあ、非常にストレスフル。もう本当に毎日死を、早くここから出してください、ね。で、勝手にですね、なんか何月何日って決めて、死をこの日までに私を出してくださいって祈っても、でもその日何事もなくですね、相変わらず、過ぎて、ね、もう本当に必死でその時熱心に祈りました。なんでですか？なんでですか？早く出してください。でも鍛えられました。ですね、どこだ、ホセア書ですね、ホセア書の2章にですね、2章14節に、ホセア書2章14節に、ね、それゆえ見よ。私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうという言葉があるんですね。ホセア書2章14節に、ね、それゆえ見よ。私は彼女を口説いて、荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうという言葉、ね。そっか、今、荒野でイエス様に口説かれて、ね、ただイエス様だけを、ね、イエス様、イエス様って、ね、イエス様は言われたいんだなって、ね、本当に荒野に連れて行かれた理由、それは、ね、口説かれて、そしてその荒野で、ただイエス様ともっともっと親密な関係に入りなさいって、ね、その少ない時間、ね、本当に、ね、朝早くから夜まで、そして本当に電車の中、ね、眠りたい時間ではあるんですけど、しかし本当にその中で、しようしようしようしようしようって、ね、行きの電車、帰りの電車の中で、本当に、ね、この満員電車の中では聖書をこういうふうにやって読む、ね、そのすべを身につけて、で何気に密室なんですね、あの満員電車の中って、ね、まあ、今ではちょっとコロナであれですけども、ね、本当にその時イエス様との親密さがもっと増してって思うようになりました、ね、本当に、主の宮に住み主を思うものになりたい、ね、この電車の中とか本当にわずかな時間としかイエス様と出会うんじゃなくて本当に四六時中主の宮で主を思っていたい、その祈りが聞かれて今こうして四六時中主の宮で、ね、主を思う、ね、ような、この牧師に、ね、まあ、もともと主がそのように召していてくださったんですけども、ね、本当にあこれを本当に主はベストの導きに導くためにそういうふうに、ね、してくださるんだって、ね、そういうふうに、ね、思いました。で、祈ってるうちにですね、その職場変えられていったんですね。ストレスフルな、ね、その環境がどんどん改善されていって、またストレスフルな上司が、ね、転属されて、ね、本当に的を射たことをしてくれる上司が、ね、配属されて、ね、そしてお客さんの先も、なんかですね、私のことなんか知らなくて一目置くんですね。そんなできるものではないって思ってるんですけども、でもなんか一目を置くようになって、ね、ですから本当に主と共に歩んでいくうちに主が全てのことを、ね、変えてくださるんです。そのキーワード、その鍵は愛し愛される関係の中に歩むこと、そして、ね、その隣人を愛するということ、ね、本当にそのチームメンバーを、ね、また、ね、その隣にいる人を、ね、お客さん、ね、まあ、お客さんと、ね、その配属先となるとやっぱお客さんが上なんですけども、でも、ね、そういった上下関係ではなくて相手を愛するということ、ね、相手の良しと思うことをする、ね、するならば本当に主がですね働いてくださる、ね、そして本当に愛し愛される関係の中において主が、ね、最善へと導いて守ってくださって、 ということを、最後に開きたいのが、冒頭で宣言した箇所、ゼパニア書3章ですね。有名な言葉、ゼパニア3章です。ゼパニア3章の17節を、最初に宣言しました。ゼパニア3章の17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。アーメン。主は皆さんのことを愛しています。その愛であられる主は皆さんに迫ってきます。私を愛しなさい。私を愛すること、それは私の言葉を聞くこと、シェマーすること、そして守り行うこと、主を愛すること、これ私たちはどのように行いで示すことができるか、行いで示すためにはそれを、主の言われたこと、主が、父母を敬いなさいと言われたら父母を実際敬うこと、初め歯を食いしばってもいいんです。でも愛するお方の言うことだからということで、そのお方の言うことを聞くと、いや、その中になんかじわっと、変化が起こります。涙が出てくるかのような愛されてるんだという感覚、あ、今この本当に従順したことを神さんが喜んだんだなということを、神さんとの交わり、これに気づいていきます。皆さんは神さんと愛の交わりをしていきましょう。リッチな神さんとの関係をしていって、そして本当にこの律法というもの、これを堅苦しいものではなく、あ、神さんの好みがこれなんだなという、それをもっともっと身につけていきましょう。御言葉を守り行っていく、律法、これはキリストへと導く養育係です。イエス様をもっともっと知って、もっとイエス様との関係を深くして、そしてこの人生の中においてもっともっと神様からガードされて、また祝福されて、またリッチな、神様との関係がリッチ、またこの経済においてリッチ、また本当に兄弟姉妹の交わりがもっとリッチになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを愛します。本当にあなたが一人一人に愛の関係を持ってくださるために、あなたは事実、十字架にかけられて、死んで葬られてくださったことを感謝します。私たちの身代わりとなってくださいましたのは、それは私たちを愛するゆえです。誠に、神様は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛されました。本当にこの御言葉は、愛で満ちております。私たちはこのイエス様と愛の交わりをし、そして永遠の天国の中においては永遠に愛の交わりをしていく、その天国に行くのが私たちです。神を知らない者たちはこの愛の関係が分かりません。そして神の言葉をないがしろにする者は本当にこの愛を知らない人たち、貧しい人たちです。主よ、本当に私たちは神様の愛を知り、イエス様と愛の関係を持って、ますますこの御言葉を通して愛の交わりを深め、強固なものにしていくもの、そして本当にこの地上においてイエス様の愛に満ち満ちたリッチなものでありますように、どうか一人一人を祝福してください。今朝いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。アーメン。イエス様との愛の関係を私たちに今朝も豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様と私たちの関係が愛として、また麗しい相思相愛のその素晴らしい関係として私たちを日々導き、また整えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様が私たちと関わってくださること、そしてその愛の交わりがこの律法によって私たちに その導く養育係として私たちに今示されていることを心から感謝いたします。イエス様の好みとなることができますように、イエス様祝福してください。イエス様の好みとなるため、私たちは父と母と敬い、またイエス様の好みとなるため、私たちはこの律法の一つ一つを守り行うことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。本当にその男性と女性の愛のように、本当にその好みになりたいから、その好みを知って、そして好みになるために努力をして、そのような一つ一つ私たちはイエス様とのその愛の関係が回復されるように、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよと、この大切な律法として、私たちが守るべきものとして主が教えてくださったことを感謝いたします。そしてその一つ一つは決して重いてはなりませんと、私たちに今日も教えてくださっていることを感謝いたします。愛の関係、じわっと本当に心があったかくなる、そして涙が出るような、そのような愛の関係がますます私たちのうちに増し加えられていくことができますように、イエス様どうか私たちを整え、また用いてくださることをよろしくお願いいたします。ますますリッチになることができますように、経済においても、また重い心においても、また職場においても、そして家庭においても、リッチな私たち一人一人がイエス様との愛の関係が回復されて、そしてまたその愛をまた運び、また伝えるものとして、私たちをますます導いてくださることをよろしくお願いいたします。賢い答え方を主は教えてくださいました。先生、その通りです。その御言葉が語られた時に、その通りです、アーメンする私たちでありますように、そしてアーメンし、そして一つ一つを守り行い、そしてイエスキリストにあって、そのアーメンしたことが、またその形として実体化された祝福として豊かに与えられる、その幸いを得ることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。気づくと、本当にその一つ一つがまた実現化されていた、本当に主の麗しさを味わい、そして日々主の宮に住み、主イエス様との関係がますます深まりたいと願われた、そのパスターの今朝の証を通しても、本当にイエス様が聞いてくださること、その愛の関係がますます深まり、そしてイエス様とのその朝も昼も夕も豊かに交わる、その状況へと主は導いてくださいました。私たち一人一人もイエス様との関係が愛によって整えられて、そして心で願った、目に見たこともないような、耳で聞いたこともないような、人の心に思い浮かんだこともないような、素晴らしいイエス様の計画をこの手に取ることができますように、ますますリッチでありますように、愛の麗しい関係でありますように、私たちを豊かに祝福し、また導いてくださることを感謝いたします。ますます私たちのうちに愛が豊かに増え広がり、そしてイエスキリストを生きる喜びを、また素晴らしいイエス様を感謝するその日々が、ますます増し加えられる私たちの日々でありますように、主が豊かに祝福し、助けてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。